岡市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストはホアシフィットネス代表の保橋努さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今曲を聴かせていただきました、ベートーベンミックス、うん、森部先生、保橋さん、思わず体が動いてしまいそうな曲だったんですけれども、あれはあの思い出のそのアメリカのロサンゼルス大会で使った曲。
はい、そうです。
すごいですね。沙織ちゃんどうでした？
あの体が鳴り始めた瞬間動きました。
みんな動いてました。
みんな動いてましたね。ちょっとびっくりしました。シンクロした
ってねえ。すごいですね、やっぱ音楽の効果って。
そうですね、うん、これは保橋さんが選ばれた曲なんですか？
え、あの当時の僕のコーチ の、 あのコリオグラフィーのコーチのブラジル人のパウロサントスさんという方がいまして、その方にいただいた曲なんですよ。
フルで流したんですけど、そんなに長くないんですね、楽曲自体
が。あのもうルールが決まってまして、はい、30秒から40秒ぐらいのルールの中で、技を競い合うスポーツなので。
じゃあもう最初からもこの曲でっていうのもいろいろインスピレーションしながら、はい、自分の動きとか自分のこう得意なこう動きとかに合わせてこの曲だったらいいぞっていうのをこう決めていくわけですね。
は
い
は
い、
そうです。はい、
その、アメリカロサンゼルス大会、に出てシングル男子6位ということなんですけど、先生日本人でこの成績で結構すごいんじゃないんですか？
いや、すごいですよね。外国の大会とかも、まあ、ちょうど僕があの保橋さん指導させていただいている時に、はい、やっぱりあの競技アラビックダンス自体が、うん、まあ、僕自身はやったことがないので、はい、どんなものか知らないとトレーニングプログラム、うんうんうんうん、ね、その合わないものを上げてもしょうがないじゃないですか、はいはい、それで見てるときに、こうはすげえなこれみたいな、うん、すごいんですよ本当に。見るとですね、もちろんそのこう体の軸もしっかりできてないといけないし、はい、それに柔軟性、うん、筋力で、またその今おっしゃいましたけど1分30秒から40秒ぐらいって一番きついですよね、うんうん、動き続けですから、うん、ふうとか言って休む暇ないわけですずっと動き続けて、しかもそこでリズムを取っていかなきゃいけないので、これはもう、いや、すごい競技だなっていうのがあってですね、うんうん、それで、まあ、あの現在どのレベルにあるのか、そしてどこを目指そうとしているのか、うん、何が課題なのかとか、うん、まあ、一つ一つ、まあ、あのヒアリングさせていただいて、はい、それであのジャンプ系のプログラムを作ったり、うん、筋力系のプログラムを作ったりとか、まあ、いうことをやった覚えがありますね。は、はい、
ちなみに保橋さん、それって何年前ぐらいの話なんですか？
2000年2001年ぐらいなので、まあ、14、15年前になります、はい、
その時はもうずっとその競技フィットネス の、 そのエアロビをずっとされていた中で、はい、森部先生のところに行こうと思われた、なんかきっかけあったんですか？
やはりその大会に出始めて、はい、ある程度その、まあ、九州大会とか、はい、ある一定の大会まで、まあ、こう順調に上の方まで行くんですけど、はい、それ以降ちょっとこう伸び悩んだ時期がありまして、はいはい、そこで、僕が通ってたあの糸島市の方にあるスポーツクラブの方から、はい、ちょっとそういうお話をしたら、うん、フィジカルはもう森部さんがいいと、そういうお話を聞きまして、そしたらということでもぜひお会いしたいということで、アポイントを取ってやりました。
はい、ということで今フィジカルなら森部さんということは、はい、そのホワイトさん の、 その以前のスタイルの中ではちょっとフィジカルがウィークポイントになってるなみたいな分析がちょっとされたわけですか？
そうですね、いろんなあの外国の選手だったり、まあ、日本の上位の、うん、当時の上位の人と比べると、はい、やはり筋力が細いと言いますかね、あの上位の人から比べると、あの美しさ綺麗さはもう負けてないという自信はあったんですけども、ただやっぱりその大きなジャンプを見せたり、はい、スピード感で動いたり、はい、もちろん大きさですね、その、あの体のもう大きさなんかもやっぱり細身な方でしたから、うん、そういった面でちょっと森部さんにお願いして、はい、
どんなプログラムで臨まれたんですか？
最初はあの、まあ、2つに分かれてウェイトトレーニングをする、うん、それとあとスタジオの中でいろんなこうジャンプをしたり、はい、開脚ジャンプしたりとか、はい、そのまま腕立てジャンプして腕立てで落ちるとか、はい、そういった感じのトレーニングですね。
はい、そしてそれをどのくらいの期間でこう仕上げていくようなプログラムだったんですか？1ヶ月とか2ヶ月とかですか？
そうですね、まずは、半年間やってみて、うん、そしたら、まあ、 体も大きくなりまして、はい、もちろんあのフィジカル、まあ、スピードトレーニングとか入れますから、それがあのエアロビックダンスに、うん、あのその後半きつい時とかに、うん、やはりやってるのとやってないともうかなりの差になってきて、スピード感だったりもそうですし、後半のスタミナもそうですし、はい、それがスタミナがあるとその顔の表情とかそういうのに余裕が出てくるんですよ。そうすると、芸術点というところでぐんと点数が上がってくるんですよ。なので結果やはりそういう効果が全てにおいて上がってたっていうことになりますね。
ということは森部先生のところに通う前と後でこの順位とか点数とかどん
から変わったとかいうの、
当時の点数が、はい、最初のはまだ10点満点中だったんですけど、大体もう上位は 9.78 とかもいくんですけど、はい、まあ、1点ぐらいは上がりましたね。1点って言ったらもうかなり の幅なんですよ、振り幅っていうかですね。なのでやはりかなり変わりましたね。
なるほどですね、はい、そういう、効果があって男子シングルで、ジャパンカップ2006-2007 2連覇
優勝なさってるということですね、
はい、素晴らしいですね。私も実はここに来る前に森部先生のご紹介でちょっと YouTube で、
はい、
競技を拝見させていただいたんですけれども、なんかすごい動きがたくさんありましたですね。
やっぱあんな動き普通見ないじゃないですか。
見ないですね、
まずできないしですね、切れそうですよね。
途中でちょっと体操の選手があん馬とかでやるような、
はい、
手だけでこう体を支えてぐるぐる回るみたいなのがあったんですけど、
はいはい、
ああいうのも普通にエアロビック のダンスの中でやる動きなんですか。
競技エアロビックではもう入れないといけない、はい、技の一つなんですよ。
そうなんですか、はい、あ、競技エアロビックはこの動きを入れなくちゃいけないとかいくつか決まってるわけなんですね、はいはいはい、
4つのグループがありまして、はい、その中でジャンプを見せるやつと、うんうん、力技 のさっき言われたその体操系みたいな止まるやつ、うんうんうん、それとあと体の柔らかさ、うんうん、そして、あとは腕立て伏せ系の技というこの大体4つぐらいで、
う
ん、それでたくさんもう100何十個って技がありますから、はい、その中で選んで、そして、表現して発表するっていうものです。
そういう風になってるんですね、はい、なんかフィギュアスケートみたいな感じですね。
似てます似てます、はい、
そしてこう年ごとにこうルールとか表現点数とかも変わったりなんかして、そういう。ちなみにですね、ホワイトさんがこの競技エアロビックの世界に入ろうと思ったきっかけって何ですか。
まあそうですね、
はい、
まあ、体操競技の小さい時から体操部に入ってまして、まあそれがきっかけはきっかけであります。ただやはりテレビ放送だったりとか、当時いろんなテレビだったり雑誌だったりいろんなもので興味が目に入ってきまして、で、あ、なんか明るくて笑顔が出せて、なんかこうプラスの気持ちになるからいいなと思ったのがきっかけなんですよ。それでやってみると、まあ、やっぱ最初はきついんですけど本当はきついんですよ。だけど、そのいろんな森部さんのトレーニングをしたりとか、いろいろやっぱり技ができるようになったりすると、それがこう自信から表現につながるので、そういった意味では最終的にできたさっきの曲なんかは非常にこう完成されたものができて、はい、
うん、
それはそれですごくこうプラスの気持ちで良かったなと思います、
はい、もう一つの作品として自分で表現したい形とかパフォーマンスができている、
はい、
なるほどですね、はい、そういうのを持ってるとすごくいいですよね。人生なんか心が豊かになりますよね。
そうですね、いろんなまあ、ブラジルのコーチの人もたくさんいろんないいお話を、はい、聞きまして、
ええ、
やっぱりその表現する楽しさとか、
うん、
人にこう伝える演技っていうのを、
うん、
もうたくさん、まあ、教わったり、
うん、
怒られたりしながらですね、やりましたけど。
なるほどですね、はい、もうそんなね経験とそして成績実績をもとにですね、現在はホワシフィットネス、
はい、
ということでご自身のスクールを開校していらっしゃるということでございますね、
はい、
こちらが糸島市を中心に展開されているということで、はい、どういったクラスをやってるんですか。
まあ大きくは体操、はい、エアロビックの、はい、ダンスなんですけども、うんうん、まあ、それは一番小さなクラスは幼稚園クラスから、
うん、
だんだん小学校中学校、まあ、高校まではエアロビックのことをやりまして、
うん、はい、
まあ、あとはいろんなこう まあ、単発の小学校に行ったりとか、うん、それでまあ授業の体育の授業の前にエアロビックをやったり、小学校の校歌に合わせた、この間はやりました、
校歌に合わせてすごいですね、
楽しそう、
はい、そんなにビートは聞いてないと思うんですけど、
そうなんですよ、だから小学校からいただいた CD を元にスピードをまず速くして、それでそのドンドンドンを
入れて
つけて、そしてオリジナルで作ったんです。そしたらやはりそれはもう全校みんなでやりまして、
面白そう、
体育館がもうこうドンドンってなりました。でも非常にみんな楽しんで良かったと思います。
なんか楽しそうですね。
楽しそうですよ、効果斉唱じゃなくて効果エアロビクス演技みたいなね、流行るんじゃないですかそれ。
簡単なステップなんですけどね、走ったり足を開く閉じるとか、
いやそれいいですよね、
は
い、
ものすごく簡単なんですけど、みんなができるぐらいというか、みんなができる運動プログラムの強度で、それで音に合わせてやるっていう感じなんで、はい、
これはでもいいですね、 いいですね、本当にね、みんなでできるし、歌うだけじゃなくて体で覚える効果、うん、そういったこともなさってらっしゃるということで、実際にどうですか、こう演技する方から指導する方になって、
はい、
またいろいろなこう思いとか感じることもあると思うんですけど、
はい、そうですね、自分がやってる時はもう自分自身との戦いなので、はい、まあ先ほどお話ししたその大会に出る時のそのきつい時とかも、いろんな面でこう森部さんとお会いしたそのトレーニングでメンタルが上がりましたから、そういった面では自分との戦いはいいんですけど、指導する時はもうまずその幼稚園小学生はそのもう言葉言っても分かんないんですよね。だから一緒に僕と一緒にやって、そのもうものすごく簡単な動きから、うん、そしてまあいろんな半分いろんな楽しいお話もしながら、うん、その幼稚園でこういうことがあったとか、うんうん、そういったことも聞いて、よしやりましょうって言ってやるようにしてるんです。もう一方的に40分間プログラムはちょっとまだなかなかその集中力が欠けますから、
子供たちは見よう見まねみたいな感じになる。
最初はそうですね、はい、でもどんどんやっていくと、うん、もう手で支えるやつとかできるようになってるとか、
う
ん、その先ほどその腕立て伏せなんかほとんどできないんですけど、そのうまい具合バランスを取って手でピッて支えて体を浮かせるやつはできるんですよ。
お、はい、体を浮かせる、はい、カエル倒立みたいなやつですか。
ちょっと今 目がちょっと見開いた感じになってますね。
ついさっきですね、ホワイトさんも参加していただいたさっき の, お話の中でね、ヨガみたいなポーズで、はいはいはい、カエル倒立みたいなことしたんですけどね、できなかったんですよね僕とかですね。いやいや幼稚園児はできる、
できます、
ね、ああそうですか。
園児に負けちゃいましたね。
園児に負けちゃいましたね、うん、でも先生もよくその小さい子たちを対象に運動させていくとき、今小橋さんの話もちょっとあったと思うんですけど、こう楽しみながらやるっていうんですか、そうそうそう、気づいたらやっちゃってるみたいなことって大事にされてるっておっしゃってませんでしたっけ。
そうですね、僕の場合はですね、うん、子供たちに指導するときっていうのはできてもできなくてもいいんですよ、うんうんうん、だからもういっぱいやるんです、うんうん、たくさん、
うんうん、
だそれを見てるこっち側で見てる人はですね、うん、できてないのになんで他のことするんだろうみたいに思うんですけど、関係ないんですよ、
う
ん、たくさんやって気がついたらものすごくたくさんやってて、うん、でできていくのがどんどん増えていくんですね、
うん、
できるまでやるっていうやり方は、はい、もうまず嫌いになります、多くの人ができないから、
うん、
もう面白くないとかやっぱり、ね、
うん、
だからね、教える人の能力なんですよね、
うん、
どれだけたくさんのプログラムを準備して飽きさせないか、
うん
うん、これはすごい大事なことです。
なるほどですね、
まあ、ある程度の年齢になればですね、うん、もう最低限これはできないと、うん、もう次にやると今度は怪我をしてしまいますから、うん、だからあえてプログラムを作ってこの段階でってやるんですけど、うん、子どもたちの場合はそうではないんですね、
うん、
いろんな動きを体験させて、できる子もいればできない子もいる、かといってできる子は別のことはできない、
うん、
で逆にできなかった子がこれはできるとか、
うん、
まあ、そうやって自分の強みとかいうものを引き出してあげて、
うん、
でそれを理解した上でまた新しいプログラムを提供すると、
うん
うん、まあ、こういうことをやってますね。
なるほどですね、うん、ホワイトさんも今はまさにその、ね、言葉だけでは伝わらない子どもたちにこう、ね、お話を聞いてあげたりもしながらこう学んでらっしゃるところかもしれないんですけれども、はい、でも教える方もやっぱ楽しいですか。
あ、楽しいですね、うん、場面クラスが、まあ、何クラスかありますので、
はい、
場面場面が変わるので、
うん、
やはりいろんなそのタイプの子どもたちがいますから、うん、それに合わせて必ず同じ1時間同じ指導者でも同じプログラムではなくて、
うん、
その人に合わせたような感じでいきますから、
うん、
だからこっちも飽きないし、はい、それは長く続けられてるポイントじゃないかなと思います。
なるほどですね、はい、ここにですね、小林さんの書いてくださったそのテーマ、
はい、
人は誰でも上手くなれる、はい、これをこう元にされてらっしゃる、はい、ということで、
はい、まあ、結構できる子はずっとできるんですけど、はい、でやってみせても、あ、もうそれできないとか、はいはい、なんかもう無理とか最初からトライしてないのに言う子がいるんですよ、ええ、だからそういう子にはやっぱりプラスの言葉をかけて、必ずできるようにちょっとでも上の方に、前できなかったのが必ずできるようになるって言って、まあ、一緒にやったり、やり方のポイントとかコツとかを、言いながらやったりはします。
なるほどですね、はい。まあ、そんな中でもこうやってるうちに筋力もついていくと思うんですけれども、はい、ホイスさんがこう、まあ、森部塾とかも絡みながら、はい、そうやってこうメンタルのところも含めてですね、さまざまなことを学ばれたというお話をされてたと思うんですけども、はい、やっぱり筋肉は大事と。
大事ですね。やっぱり怪我しないためにも、はい、トレーニングは絶対的ですし、うん、もちろん僕たちの場合はその柔軟性もないとダメですから、はい、ただガッとしててもそれが開脚が180度開かないとまず点数がもらえないとか、それでいて綺麗さも求められるし、うん、ちょっと、まあ、パワーとかだけではないんですけど、はい、ちょっとだからちょっと難しいんですけどね。なので柔軟性も一緒にやります、
うん、なるほどね、はい、ということになっておりますけれども、こちらお子さんだけじゃなくて大人も参加できる、はい、スクールといいますかプログラムもご準備されているんですよね、
はいはいはい。
そして近々ですが、7月の11日、はい、第7回フォアシーフィットネス演技発表会と、はい、こういうイベントがですね、場所がサイトピア、はい、こちら JR 筑肥線の旧大学研都市駅南口徒歩1分の会場で、はい、お昼の2時から、はい、あるということですね、はい。これどういったイベントになるんでしょうか。
これはもう、はい、全員僕たちの生徒なんですけども、はい、その中で先ほど言った幼稚園からとかずっと小さな可愛らしい演技から、うん、まあ、少しずつ僕たちも大会を目指そうというグループがありまして、はい、その子たちもそのよりこう難度の高い技をやったような運動プログラムの、パフォーマンスまでありますので、はい、ぜひお願いします。
なるほどですね、はい、こちら入場無料になっておりますので、はいはい、見たらどんな気持ちになりますかね、小林さん。
やはりそのあやなんかやなんか見てよかったなとか、まあ、大体そのお子さんの親御さんだったり家族の方なんですけど、はい、その友達とかっていう方も増えて大体300から400くらい来られるんですよ。なのです
ごいですね、
はい、なのでいろんなことでお話をそこでやったりとか、はい、で見てる人も退屈になるから1時間ちょっとありますから、はあ、ちょっとそこでこうストレッチを入れたりとかそういったものもやります。
はあ、はい、すごいですね。ちなみにですね、今ダンスって、はい、小学校の教育にも入ってくるぐらい、はいはい、もう今すごくダンスブームじゃないですか、うん、はい、そんな逆にこう競合はたくさんあると思うんですね、はい、いろんなダンス、はいはい、その中でこのエアロビックダンスはの魅力といいますか、はい、とここがいいよっていうところでなかったりします。
やっぱり体操競技の、はいはい、FIG という国際体操連盟ってあるんですけども、はい、その中の、体操競技、うん、そして新体操、うん、でトランポリン、エアロビック、これがもうスポーツ種目の中にあるんですよ、はい、なので今はオリンピック種目ではないんですけども、はい、第2のオリンピックのワールドゲームズというのではもう、正式種目になってますし、
ほう、
そういった面でいろんなダンスはあるにしても、うん、まあよりこう世界大会までつながってる、うん、きちっとしたと言いますかね、うん、見てこう気持ちがいい感じなんですよね、その綺麗さ、でジャンプとか、あと力強さ、うんうん、もう誰が見てもあこの子いいなと思うのが上に行きますから、うん、そういうスポーツなので、うん、まあ、ダンスといってもこうスポーツ系のダンスですから、
なるほどですね、
非常にいいんじゃないかなと思います。
なるほど、そっか、スポーツに非常に近いダンス競技、はい、ということですね、はい、ということでぜひ、ね、お子さんと一緒にご家族で、
はい、
笑顔あふれる、ね、はい、プラスの、そしていろんなことを乗り越える、うん、そうですね、そんなメッセージをですね、はい、受け取っていただきたいと思います。7月11日サイトピアで開催されます。こちら、うん、別に予約とかもなく、
もう当日来ていただいて、
はいはい、またですね、こちらフォアシー、フォアシーフィットネスで検索でホームページも出てまいりますね、はいはいはい、ですのでぜひ情報もチェックしてみてください。 ということで本日のゲスト、フォアシーフィットネス代表のフォアシーツトモさんでした。ここで1曲お届けしていただきたいと思うんですけども、はい、この曲はどんな曲でしょうか。
クライズラー&カンパニーという、はい、曲でですね、はい、なぜこの曲かっていうと、はいはい、うちの、まあ、家内の方の、はい、まあ、親戚になるんですけども、一人あのクライズラーの中で竹下さんという方がいまして、はい、その方が、このクライズラー&カンパニーの一人なんですけども、
そうなんですね。
この間福岡のシンフォニーホールで、はい、コンサートがありまして、うんうん、でそこで聴いてこの新世界という素晴らしい曲が、はい、あるということで、はい、まあ、僕も CD すぐ買いましたけど、その曲を、はい、持ってきました。
そうなんですね、はい、これはエアロビックに特に、
まあものすごく速くすれば、まあ、使えるんじゃないかなと。
なるほど、はい、そんな想定もある曲でございます、はい、ということで聴いていただきましょう。